はい、いつもありがとうございます、人生上昇塾足立でございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、愛さんからメールをいただきました。足立さんって典型的なスピ系の大和な人だと妄想したのですが、関西人バリバリだったんですね。私は北海道民なので関西の言葉の響きってとってもパワフルで少し怖かったです。ありがとうございます。はい、よく言われますよね。こんな仕事してるんですから、もっと痩せてて穏やかで静かで人格者で、お酒やタバコなんて飲まなくてインディアンカレーなんて絶対食べない人だと思ってましたみたいな、こんな感じに言われるんですね。もう本当それは大変申し訳ございませんでしたね。大きなお世話ですよね。はい、その観念をですね、浄化していただきまして、空のような大きな心でこの番組をお楽しみいただければと思います。今日もどうぞよろしくお願いいたします。
Rock Channel。
はい、本日は S さんからいただいたご質問です。私は独身女性です。現在理想のパートナーを探しています。背が高くてお金持ちでルックスが良くてなどの外面的な理想はありませんが、内面的なことにすごくこだわっています。例えば穏やかな人、度胸がある人、シンプルに生きている人、静かに話す人、創造性が高い人などなど、リストに書き出すと100以上の理想がありました。さすがに全てをクリアする人はいないかもと思います。私は理想が高すぎるのでしょうか。どうすれば理想のパートナーと出会えるでしょうかということですね。はい、ありがとうございます。すべては自分ね、これが観念浄化の大原則なんです ね。人生上昇塾ではさまざまな浄化テクニックっていうのを公開しているのですが、すべてこの原則から生まれてきたものなんですね。はい、外の世界には何もないね、すべて自分の中にあるものが外の世界との縁によって反応して表に出てくる、そしてそれを感じているってわけなんですね。今ね、この番組を録音している事務所の西側には、この関西で有名なこの六甲山という山があるんですが、この六甲にね落ちていく夕日っていうのは、この実に幻想的で素晴らしいんですね。美しいとしかね表現がしようがないような光景なんですが、でもね、この本当はこの夕日や六甲山が美しいわけではないんですね。その光景に自分の中にある美しさっていうのが反応して、それを感じているっていうわけなんですね。もし美しさっていうものが外の世界にあるのなら、一人の人間が美しいと感じたらですよ、全ての人間が同じように感じなければいけないということになりますよね。でも実際はそうではないね。美しさも醜さももう人の数だけあるってわけなんですけども、ね、蛇がいますよね。この蛇をね、可愛い綺麗だって感じてペットにする人がいますでしょね。一緒にベッドで寝てる人がいるんですけどもね、そういう人がいればですよ、ちょっと見るだけでも寒気がしてどうしても受け付けないっていう人がいますよね。はい、これがね、持って生まれてきた感性というプログラムなんですね。はい、全ては自分ね、外の世界に感じるものは全部自分の中にあるね。こういう観念浄化の原則をお話したところで、はい、本日 S さんのですねご質問にお答えしていただいていきたいと思うんですけども、まずね、理想っていうのは何かっていうことを考えてみたいんですが、これインターネットですよ、ウィキペディアっていうのがありまして、そこで調べたら、考えられるうちで最高の状態って書かれてるんですね。最高の状態っていうことは、この最低の状態っていうのがあるわけで、それが自我が考える現実なんですね。でその現実を否定することによって相対にこの理想っていうものが生まれてくるんですね。はい、この S さんの現実とはどのようなものなのか、この理想の相対をちょっと見てみたら分かるんですけども、ちょっと見てみましょうか。激しい人ね、度胸がない人、深 雑に考える人、想像しい人、想像性のない人ってことになるんですね。で、感じるものは先ほど言いましたように全部自分の中にあるわけですから、この激しい人ね、度胸がない人っていうのもこの S さん本人のことなんですね。まあ正確に言いますと、自我が S さんのことをそう評価している、そしてそれはよろしくないって否定してるわけなんですね。で、自我っていうのはどっかでこのバランスを取らなきゃいけないなって考えるわけなんで、このままじゃあかん、なんとかせなあかんってわけなんですね。で、そこで理想っていうものが生まれてくる。で、要するにこの理想のパートナーっていうのは実はこのなりたい自分のことなんですね。はい。自分の中に理想がありね、この理想を外に求める、でこれが一般的な考え方なんですが、でもね、結局全ての理想を満たしてくれる人っていうのには出会うことがないんですね。なぜなら他人っていうのは鏡なんですね。ここは大事なことなんですが、ですからやっと理想の人に出会えたなと思っても、結局のところ相手は鏡ですから、この恋心ってやつがですね、冷めてきたところで現実の自分、要するにこの否定している自分をしっかり映し出してくれるんですね。はい、って言いますかですね、実は初めから映っている、でも恋は熱病みたいなもんですからぼーっとしちゃうわけなんですね。で、良いところしかこう見えてこないってわけなんですけども、で熱が冷めてくると、ゲゲ、なんだこの人、最高だと思ったけど最悪じゃん、私は男性が見る目がないのかしらってことになるんですけども、はい、ある芸能人の人はね、このビビンと来たんですねって言って電撃結婚するわけなんですけども、数年後にはあっさり離婚しちゃうんですね。はい、ビビンと来たら後でゲゲなんですね。はい、ですからその辺をちょっとお気をつけいただきたいなと思うわけなんですが、理想のパートナーっていうのは実はなりたい自分だったね、そういうことは分かった。じゃあ一体どうすればいいんだよってことになるんですけども、普通に考えるとなりたい自分になりゃいいじゃんってことになりますよね。なりたい自分になったらいいじゃんってことなんですけども、でもこれがなかなか難しいね。なぜなら私たちは持って生まれてきたプログラムっていうものがあるんですね。私なんかこの録音した後にお気楽チャンネル自分で聞いてみるんですけども、なんて早口で落ち着きのない話し方なんだと思うんですね。でもう少しゆったりと穏やかな話し方ができんもんかいなと。でね、何度かそういうふうにこの練習してみるんですけども、すごくなんかやってて無理がある。なんだかね、誰かを演じてるみたいで違和感があるわけなんですけども、ああなるほどと、これが自分の話し方なんだなっていうことが分かったんで、そこに落ち着いちゃったんですね。ですから相変わらずこんな調子でやらせてもらっているってわけなんですけども、はい、なりたい自分になるってね、これは願望実現ですね。で、観念浄化というのは全く逆の発想、え、なんであかんの、このままでええやんってことなんですね。要するにこの素の自分をそのまま丸ごと認めてしまうってわけなんです。なんて話しますとですね、この自我がまたなんか言い出始める、はい、アホちゃうか、そんなこと言うとったら成長できひんやん、向上心捨てたら人間終わりやんって言ってくるんですね。で、なるほど、それごもっともですなってことになるんですけどね、これ自我に騙されないようにしてほしいんですが、成長とか向上心とかね、なかなかね素晴らしい言葉なんですけども、ほとんどの場合はこのままではダメだ、だから何とかしなければいけないんだっていうね、自己否定から始まってるんですね。で、自己否定から始まるとどこまで行っても自己否定っていうのはついて回ってくる。で、死ぬまでずっと自我に脅迫され続ける人生になるわけなんですけども、この脅迫される人生から脱出するためには一度どこかでリセットする必要があるんですね。で、その方法が素の自分を丸ごと認めるってことになるんですが、自己規定が全て消えてしまうとどうなるかね、同時にこの理想の人も消えちゃうんですね。で、この理想の人が消えたということは理想の人に出会ったってことですよね。はい、 S さんがずっと探していた理想のパートナーは肯定も否定もせずにですよ、その自分をそのまま認めてくれる人、受け入れてくれる人、要するに S さん自身だったんですね。はい、で、理想のこの理想というのは消えてしまうと、この人間関係っていうのもガラッと変わるんですね。類は友を呼ぶ、はい、ですから認められたいっていう人のところには認められたいっていう人が集まってくるんですね。で、これが共依存って呼ばれるそういう関係性なんですけども、 同じようにですね、自己否定がない人のところには自己否定のない人が集まってくるね。自分を丸ごと認めちゃってますから、相手に認められようって思わないんですね。でお互いを持って生まれてきたプログラムに安住しているので、相手に何かを要求したり相手を変えようとしたりはしないね。それどころか相手の欠点も個性に見えちゃうんですね。これが実に楽ちんです、ね、相手に好かれようとかそういうふうに演じることもなく、主導権を握ろうとする駆け引きもない、ね、とっても自然で居心地の良い関係性っていうものになるんですね。でね、後で気づくんですね。あら、もしかしてこの人が理想の人じゃないんですかね。そうなんです。理想を捨てるとこの理想の人がやってくるんですね。まさにパラドックスなんですね。はい。でね、もしこの番組を聞いただいているあなたが理想のパートナーに出会いたいっていうことでしたら、まず S さんのようにですよ、理想の人リストっていうのを作ってみていただきたいと思います、ね、もう出てこないよっていうところまで遠慮なくてなくこのノートに書き出してみる、ね、どんどん書いてみる。で次にその理想の反対を書いてみてください、ね、度胸のある人っていうのが理想でしたら、その反対、度胸のない人ですよね。で要するにこの自分を度胸のない人間だって決めつけて、そんな自分を否定しているわけですから、次にこのようにこの変換していくんですね。はい、私は度胸のない人間だ、ね、これ決めつけ、次に度胸のない私は許せない、これ認めてないんですね。度胸のない人はダメだ、これは悪の観念、度胸のある人は良い、これ善の観念ですね。こういう4つ、これをまあこういうふうに変換してみる理想ですね。で一つずつ丁寧に浄化ワークしてみてください。で浄化した後にリストを見て何にも感じなくなれば OK ですね。でまだなんか引っかかるなって言うんでしたら、何度も繰り返しワークしてみてください。そこがポイントです、ね、この方法で少しでもね、多くの人が理想のパートナーっていうのに出会えたらいいですよね。やったー、ついに出会ったぞーって方はぜひお気楽チャンネルまでご連絡ください。はい、今日はこの辺でいかがでしょうか。それではまた次回。